今の時代は夢を持ちにくい時代だというふうに言われます。私たちは何を、まあ、教会ではビジョンという言い方をしますけれども、何を求めて生きていくかということは大変重要なことであります。まあ、特に小さい子供のうちはいろいろな夢を持ちます。まあ、ヒーローになりたいですとか、スポーツ選手になりたいですとか、まあ、ある点で大人から見れば実現不可能だと思えるようなことを子どもたちは平気で願いますね。けれども、またけれどもと言います、そういう夢が実は子どもたちが勉強していったり訓練をしていったり、そういうことの励みになるということがあります。ですけれども、あまりに実現離れを現実離れをした夢を持っている場合に、それが不可能だと分かったとき、次どうしていったらいいかということが問われてきます。まあ、次の目標が、現実的な目標がもっと見つかっていけばいいんですけれども、そうでない場合は挫折して無気力になったり、あるいはもう目の前の楽しみだけでいいと思うようになってしまったりすることさえあります。まあ、そのように挫折しても夢を持つこと自体は大切だという人もいます。けれども、人間にとって一つの大きな問題というのは、自分が願っていることが実際にはどういうことを意味するのか、本当にそれが幸いなのかどうかということがわからないというところにあります。見た目は華やかな道であっても、中身はドロドロとした誘惑の多い道であり、結局自分を滅ぼしてしまう道もあります。逆に見た目は地味であって、不幸なように思えても、最後には本当に栄誉に至る、そのような道もあるんですね。今日の箇所は、イエスの弟子たち、特にヤコブとヨハネが、大変的外れな願いをしてしまったという箇所であります。イエスはこのヤコブとヨハネの願いに対して38節で、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですと言います。実際ヤコブとヨハネは自分たちが願っていることが、自分たちがどうなることを言っているのかということを分かっていなかったんですね。ですけれども、これはヤコブとヨハネだけの問題でしょうか。実に多くの人が自分が願っていること、求めていることの本当の意味を分かっていません。またキリスト教の救いについてもそうではないでしょうか。まあ、キリスト教というのは救いっていうのを伝えているらしいというふうには知っていたとしても、その救いに本当に 何が求めるべきなのか、何を期待すべきなのかという点は多くの人が知りません。ある点でクリスチャンでさえもずれていることがあります。私自身も小さい頃日曜学校に集っていましたので、イエス様が罪から救ってくださるということを、まあ、途中忘れていたりしたわけですけれども、なんとなくぼんやりとでも知っていたりしました。けれども、実際それが自分にとってどんなに幸いなことなのか、イエス様の救いがどれほど幸いなのか、その救いの中に生きるということがどんなことなのかということについては、やはりこの教会生活を始めた後でも随分ずれていたなというふうに思います。今もやはりずれやすいものであり、修正していただかないと本当に何を求めていくか間違ってしまうものだなというふうに思います。そしてここではイエス様を救い主として信じて従っていた弟子たちでさえもが、本当の救い主を求めるということがどういうことなのか、イエス様に何を求めるべきなのかが分かっていなかったという現実がここにあるわけであります。実にそのように人が求めるべきもの、自分が本当にどんな人間になっていったらいいのか、何を目標としていけばよいのか、それが分かっていない、間違ってしまう、このことこそ人間の重大な問題の一つではないでしょうか。 今日はその箇所から人間がどのように誤ったものを求めてしまうかということと、では私たちが何を求めていけばよいのかということを教えられたいと願っております。今日の箇所の冒頭の聖句では33節からですけれども、イエスはご自分の受難と復活を予告されます。人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります、という言葉であります。この予告というのはイエス様はこれでもう三度目なんですね。弟子たちにこのことを語られるのは三度目であります。三度も語られながら弟子たちはイエスの語られたことが理解できません。まあ、別にイエス様は何も難しいことは言っておられないわけではあります。今の私たちが読んでも、まあ、確かにこの人の子っていうのが救い主を指すとか、そういうことはちょっと分かりにくいところがあります。けれどもそれは当時のユダヤ人にとっては難しいことではありませんでした。また異邦人っていうのはこのユダヤ人以外の聖書の神を信じてない人たちのことを言うんですけれども、まあ、そういう難しさはありますけれども、文法的に難しいわけでも、難しい哲学の言葉が書かれているわけでもありません。そこに書かれているのは本当に単純な事実であります。けれども弟子たちはこの単純な事実を受け入れられなかったのであります。それは自分たちの期待していた、自分たちの求めていたメシア、救い主の姿とは違ったからではないでしょうか。まず最初にイエスが受難と復活の予告をされたのは遡って8章31節の出来事でありました。ここでもイエスは多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえらなければならないというふうに言われました。その時ペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めたとあります。ペテロにとっては救い主であるはずの方が長老祭司長立法学者たちに捨てられるなどありえないと考えていたわけであります。なぜならこの長老祭司長立法学者たちというのはユダヤ人の中で最も権力ある人たちでありましたし、聖書の教えが何が正しいかということについて決定する権限を持っていたからであります。まあそれが本当に神様の前に正しいかどうかということは別としても、ユダヤ人にとってはそれはもう大変重要なことでありました。彼らがこの人たちは罪人だって言ったら、ユダヤ人の中で生きていくというのはとても難しいことであったからであります。彼らに捨てられれば、民族的にも宗教的にも自分の居場所を失ってしまう。ある点で社会的死が待っていると言っても良いかもしれません。そのような姿とは弟子たちにとって不幸な姿であり、救いとは無関係に思えたわけであります。彼らにとって救いというのは自分たちを虐げているローマからこのユダヤ民族を解放してくださって、胸を張って神殿で礼拝ができる、そのような民となるというのが彼らにとっての救いでありメシア像ではあったようであります。しかしイエス様はそれとは全く逆の姿を示されます。だからたとえ自分たちが救い主と信じるイエスの言葉であっても、ペテロはこの言葉については受け入れられないんですね。ですから救い主でやはり自分が従わなければいけない方に対して、まるであなたが間違っているというようにイエスをいさめ始めたというわけであります。そのように私たちはたとえ私たちのためを思って本当に素晴らしい救いが備えられていたとしても、それが自分の願っていたものと自分の理想と違うなと思ったときに、 私たちはそれを拒んでしまうということがあります。本当に求めるべき方を見失ってしまうということがあります。これこそ本当に恐ろしいことであり、気をつけなければならないことであります。次に二度目の予告を九章でされますけれども、その時にイエス様はご自分の栄光の姿、本当の神としての栄光の姿を表されます。それは弟子たちだけになんですけれども、その帰り道にイエス様は二度目の受難と復活の予告をされます。その時にイエス様は、救い主というのはまず多くの苦しみを受け蔑まれると今度は聖書に書いてあるんだよ、つまりこの時点では旧約聖書のことです、旧約聖書に書いてあるんだから救い主っていうのはそうなるべきでしょっていうことを言われるんですね。つまり弟子たちがイエス様のこの十字架にかけられて死んで葬られなければならないこと、宗教学者たちに捨てられなければならないこと、そして蘇らなければならないということが信じられなかった理由の一つは、旧約聖書にちゃんと書いてあったのに、旧約聖書を信じていたはずなのに、自分にとって信じにくいこと、都合の悪いことは頭に入っていなかったということであります。私たちも聖書に書いてあるのに、自分にとってこれは受け入れがたい、信じにくいということが無意識のうちに私たちの頭から外れてしまう、そんなことが時には意識的に見ようとしないなんてことがあるんではないでしょうか。実はそういうことが私たちに、本当に私たちが願わなければならないこと、私たちにとって本当に幸いなことを見失わせてしまう原因になってしまうということであります。そして三度目が今日の箇所であります。今度はヤコブとヨハネが、反応しますけれども、ちょっと今までのペテロたちの反応とは違うんですね。今まではそんなことあってはいけないという大変否定的な反応をするんですけれども、今度はある意味で積極的な反応ですよね。37節で、あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいと願い出たわけであります。今までのようにイエスが捨てられなければならない、苦しみを受けなければならないということに対する拒否感、悲観的な見方とは違うんですね。ある点でイエスが栄光の座に就かれる、あ、そっちの方に期待していいんだなということが分かったのかなというふうに思います。そしてこのこと自体は正しいことだったんですね。イエスがやがて栄光の座に就かれるということ、それがとても尊いことであるということ、それに期待してよいこと、そのこと自体は間違いなかったわけであります。けれどもヤコブとヨハネの願いは やはりちょっと土地狂っていたんですね。イエスの右と左の座につけてほしいというこの願い、そこには全く見当違いの期待というものがありました。それでイエスはこのヤコブとヨハネの願いに対して、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですというふうに切り返されたんですね。ヤコブとヨハネはイエス様が捨てられるということ、苦しまれるということが絶望ではないということを感じたのかもしれません。どのくらい理解したのかよく分かりません。けれども今度は随分軽く考えていたのではないかと思われます。イエスは、あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますかと問われます。このことをヤコブとヨハネがどのように理解したかは聖書に書いてありませんのでよくわかりません。ただ単に儀式的なことを受ければいいと思ったのか、あるいは杯というのは裁きということも意味しましたので、そういう苦難を受けなければならないということをある点で理解したかもしれません。けれども彼らはイエスが本当に十字架にかけられ死んでしまうとは考えていなかったようであります。 もしそのように考えていたなら、イエスが本当に十字架にかけられた時にイエスの元から逃げるなんてことはしなかったはずでありますけれども、彼らは逃げましたし、絶望したわけですから、まさかそこまでイエスが苦しまれ、捨てられ、死なれるということまでは理解していなかったんですね。確かにイエスの言われる時に彼らはある点でこの杯とバプテスマを受けていく。つまり、一つはイエスが死なれ復活されたことによって彼らもイエスと共に死んだものとみなされて、イエスと共によみがえる、それに預かることができるという面でそうなのかもしれません。また二人ともやがて殉教していくことになります。そういう意味ではイエス様のゆえにこの苦しんでいく、二人も苦難を受けていくということにおいてイエス様は言われたのかもしれません。ただある点で彼らもイエス様が受けたのとはまたちょっと違う意味なんですけれども、それらのものを受けはするということなんですね。しかし一番の問題はイエスの右と左に座ることを求めたということであります。この問題はヨハネ、実際に願い出たのはヨハネとヤコブなんですけれども、他の弟子たちにおいても同じ問題を持っていたようであります。それは41節のお言葉を見るとわかります。41節で10人の者がこのことを聞くとヤコブとヨハネのことで腹を立てたとあります。ということは彼らは出し抜かれるって思ったんですね。つまり彼らにとってもこの右と左の座につけられるっていうことは価値あることであって、自分たちと比較されて、ヨハネとヤコブがそこについちゃったら自分たちはそれより下にされてしまうっていうふうに理解したんじゃないでしょうか。でなければ腹立てないですよね。腹立てたっていうのは自分たちのものを横取りされたというか、抜け駆けをされたっていうふうに思うからですよね。それでイエス様は彼らの勘違いを正されるために教えをされます。それが42節から45節のお言葉です。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためである。また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。彼が、弟子たちがイエスの栄誉というものを誇りとし、自分たちも栄誉に預かりたいというこの願いそのものは間違いではありませんでした。ただイエス様はあなた方の中で、あなた方の間で偉くなりたいと思うものはと言って異邦人と比較をされます。つまりイエス様の弟子となった彼ら、つまり神の国において偉くなるということと、異邦人、つまりこの世において偉くなるということが全く意味が違うことだったからですね。彼らが求めていたのは、異邦人が求めているような理解の仕方で偉くなることを求めていた。なのでそれは何を求めているか分かってないっていうふうにイエス様は言われたんですね。異邦人、つまりこの世はの価値観で言えば、他の人を支配し権力を振る人たちが偉大だっていうふうに思われてた。また偉大だって思われた人はそういうことをすることが当たり前なんだっていうふうにこの当時は思われてたってことですね。そういう支配者が好きか嫌いかということではないですけれども、世の中はそう見る。だから自分は のし上がらなければいけない。ある人は他の人を蹴落としてでも自分が 良い地位につきたいなんて思ったんでしょうね。実際にローマ帝国の中ではそのように人を出し抜いたり騙したりして自分の立場を確保しようという人たちがたくさんいたわけであります。そのために多くの人が傷つき、多くの犠牲者が出たわけであり、その人たちの支配によって苦しめられる身分の低い人たちがたくさんいたわけであります。そういう問題が起きてきた理由も、人の価値観が他の人より上に立ちたい、世の中の認めるものこそ偉大な人なんだ、そんなふうな価値観を持っていたがゆえに、彼らの向上心っていうんですかね、求めていくものは全く誤ったものしか生み出さなかったわけであります。けれども神の国は違うって言うんですね。神の国で本当に偉大なと言われることは、価値あると言われることは、人皆に使えるものだっていうふうにイエス様は言われるわけであります。これは皆に使えるという経験をすることで偉くなれるとかそういうことではないんですね。まあそれはこの世でも言います。下積みをすれば下の者の気持ちがわかるので立派なリーダーになれるっていうことはよく言いますよね。でもここで言われているのはそういう意味ではないですね。なぜならイエス様はが言われたのは、あなた方の中で偉くなりたいと思うのは皆に使えるものになりなさいということであり、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、つまり救い主の姿そのものが使えるという姿をとってこられたということであります。ですからここで言われているのは、使えるということ自体が、使えるもの自身が実は神の国では偉大なものと評価されるんだよ、それが神の国では価値あることであり求められるべき姿なんだっていう、神の国では栄誉ある生き方だというふうに言われたんですね。そして救い主もやはりそのような生き方をされるんだ、それが使えられ、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためだということなのです。イエス様はこの地上で使えられるということが、何かもっと偉くなるために必要なプロセスだと思ってされたわけではないですよね。本当に私たちが救われるために、また父なる神様の願いであるということを知っていて、喜んでそのことをされたんですよね。私たちは世の中が見下すというふうに知っていると、見下されまいという気持ちが働いてしまいます。そのことが私たちが本当に何を求めるかということを誤らせてしまいますし、私たちの中の罪が誤ったものを求めてしまうんですね。そしてそのような目で見ると、このように低くされて十字架にかけられたイエス様というものが素晴らしい救い主だということすら分かんなくなってしまうということであります。しかし実はこの十字架にかけられて、私たちの罪の身代わりに罪人とされたこの方こそ救い主であり、その方を救い主として信じ求めるこそ本当に人が求めるべき姿なのであります。本当にそのことを願って彼らが栄光を求めていたとすれば、それは正しい願いだったんでしょうね。そして私たちが本当に使えるということが義務だとか褒美をもらうためだとか、そういうことではなく、それ自体が価値あることでありし、幸せなことだってみんなが思ったら、この世からどれだけ争いが減ることでしょうか。けれども残念ながら私たちは、使えることが価値あることだとなかなか考えることができないし、また特にこの世がそれに対して価値を認めないと、なおさら 辛く思えてしまうわけであります。それでこのイエス様が仕えられた姿を見て、それが本当に救い主なんだの素晴らしい姿なんだということがわからないんですね。けれどもそのようにこの世で低くされたイエス様は確かにあざけられ、唾をかけられ、捨てられたんです。本当に罪人のように見られ、罪人の一人と数えられ、苦しんで死なれたんですね。ですけれどもイエス様が予告された予告はそこで終わっていません。3日目によみがえるというところまで予告されたんです。つまり苦しい、低くされるということで終わりではないということであります。3日目によみがえられたということは、神様ご自身がこの人は罪人ではないというふうに認められたということであります。そしてその後天にイエス様が天に昇られたということは、神様がこの世は栄光にを受けるに価値なしと認めても、神ご自身はこのイエスこそ栄光ある方だということを神ご自身が認められた、認証されたということなんですね。ですのでこのイエス様の救いを信じる人の生き方というのは、使えることを尊びますけれども、それは自己卑下だとか消極的な生き方ではないわけであります。その生き方が本当に幸せだ、栄誉ある生き方だということを知るからこそ、そういう生き方をしたいと願うですね。もちろんクリスチャンであってもそのことを本当に見失いがちになります。誘惑に遭います。間違ったものを求めてしまいます。けれどもこのイエス様こそ私たちの罪の身代わりに死なれて、私たちの救いを成し遂げてくださった方なんだ、そして天の右の座に挙げられた方なんだということに目を留めるときに、私たちは自分たちがこの世で低くされるということを、あ、決して恥ずかしいことじゃないんだ、マイナスではないんだ、不幸なことではないんだ、むしろ幸いのことなんだということに気づかせていただくことができるんですね。今まで見てきましたように、私たちは何を求めるべきなのか、神様に何を期待すべきなのかというところから根本的にずれてしまうものであります。実はこれこそが罪の性質であります。私たちが神様に罪を犯して神様から離れた結果、私たちは神様に何を求めるべきなのか、私たちがどういう人間になれたら幸いなのかということすらわからなくなってしまったわけであります。本当にこの状態から救われるということが本当に幸いなことであります。またこの罪の問題から救い出すことができる方がおられる、その方こそこのように十字架にかかって死なれたイエス様であります。そしてこのイエスを救い主として信じるときに、人は生まれ変わらせていただけます。罪を許され、そして神の民として受け入れていただけます。そのときに私たちは確かに間違いやすい、ずれやすいものではありますけれども、新しい価値観、新しい原則の中で生かされるものになれるし、なったんですね。イエス様、あなた方の間ではそうではありませんと言われました。それは今はこの教会ですよね。教会の中ではこの世と違った価値観で、この世でバカにされる人が教会の中ではバカにされないんですよね。この世で価値がないと思うことでも、教会の中では価値あることだと認められるんですよね。またそうであるべきだということであります。それがまたそのような生き方を求めていくことが、イエスを救い主として信じた者の生き方であり、また本当に幸いな生き方を求める生き方でもあるということであります。私たちは今日もう一度、私たちの求めているイエス様ということ方がこの世に捨てられ、 引き渡され苦しみを受けられた、この世からは栄誉を受けられなかった方だということを思い返したいと思います。そしてそのような生き方を恐れずに、そこに価値ある生き方があるということを思い返したいと思います。そしてその方こそ私たちを本当に罪から、特にこのような誤った自分を滅ぼしてしまうような道を求めてしまう、本当に情けないというんでしょうか、弱い罪人である私たちを救い出して栄誉ある道へと導き入れるために死んでよみがえってくださった方を救い主だということをもう一度覚えたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちはどうしてもこの世が憧れるもの、この世が良いと思うものに憧れがちでありますし、たとえそれが自分を滅ぼすものであっても求めてしまう、自分が何を求めているかをわからない本当に愚かな罪人であることを覚えますけれども、そんな私たちが本当に良いものを求めることができるようにと、イエス様は私たちのために最も苦しい道を歩んでくださいました。その方こそ私たちにとって本当に必要な救い主であります。どうかこのイエス様の中に私たちの求めるべき生き方を求めていくことができますように、そしてこの方を救い主と信じて生き続けることができますように、私たちを助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。